ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月14日木曜日、日本放送報道記者レポート2024。日本放送の遠藤達也です。日本放送報道記者レポート2024。このプログラムは日本放送の報道記者が政治、経済、事件、災害からこだわりのテーマまで日々取材し、足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています。今回は府中刑務所潜入レポートというテーマでお伝えしてまいります。
今府中刑務所の敷地内に入りましたけれども、入り口の付近から囲うようにしてオフホワイトの塀がつながっております。もちろん逃げることができないようにと、いうことなんですが、オフホワイトの色とは言いながら非常にこう圧を感じるというか、やはり犯罪を犯してしまった方が入っている場所なんだなというのは容易に想像ができます。これから中に入りたいと思います。
先日府中刑務所の視察行ってまいりました。私は府中刑務所で取材に入ったのは今回が初めてです。周囲を高さ 5.5 メートル、総延長 1.8 キロの塀に囲まれています。府中刑務所の歴史についてですが、1790年江戸時代の後期に当時の老中である松平定信の命を受けて隅田川の河口に石川島人足寄せ場を設置したことが府中刑務所の始まりです。そして1935年昭和10年6月の官制改正によりまして、府中刑務所に名前を変更して今日に至っています。敷地面積は26万2058平方メートル、東京ドームの 5.6 個分ということで、日本で最も大きな規模の刑務所ということで、定員は2668人とされていますが、過去3000人以上の男性受刑者が収容されることもありました。ちなみにこの府中刑務所は男性のみの刑務所となっています。またこのうち外国人は53カ国の346人と、全体の 20% を超えていまして、中国人、ベトナム人の順に多いということです。府中刑務所に入っているのはおよそ 38% が暴力団構成員などの組関係者が多く、罪名は窃盗、覚醒剤などの薬物、そして詐欺の順となっています。また入所の平均回数は5回、最も多いのは25回、平均年齢は53歳、最年長は94歳だそうです。その府中刑務所に実際取材で入りました。まず受刑者の1日のスケジュールなんですが、6時45分に起床、朝食の開始は7時5分、工場での作業開始が8時、12時から昼食、12時40分から工場での作業開始、4時40分に作業の終了、5時から夕食、6時から9時までは仮就寝。この時間は自由時間で、ラジオを聞くですとか、テレビを見るですとか、新聞を読むですとか、好きに過ごしていいことになっています。そして9時に就寝というふうになっています。その他1日30分以上の運動の機会を提供するために4つの運動場があります。で、去年は4年ぶりの運動会を開催したそうです。また入浴は1週間に3回、1日につき15分で実施されているそうです。受刑者の服装は上下エメラルドグリーン一色でした。皆さんご存知かと思いますが、漫画ですとかコントでおなじみの白と紺の横島の囚人服、これはもう全国どこの刑務所にもありません。ちなみに世間では囚人服というふうに言いますが、刑務所では舎房着と言います。そして受刑者が暮らす部屋、見学しました。 今回は撮影用にスマートフォンの持ち込みが許されたんですが、それ以外はノートと管理できる本数のペンのみです。で、ペンはうっかり落としてしまった場合に凶器になるのでなくさないようにと、細心の注意を払ってほしいというような依頼がありました。通常はカメラですとか録音機材、ライター、タバコなどの持ち込みはもちろん禁止されています。部屋についてはまず日本人の独居房。広さは畳3畳程度でした。日本人は基本的に数人が同じ部屋に入る雑居房に入れられるんですが、暴れたりするなど集団生活に適さない受刑者は独居房となります。で、部屋には布団、小さい机、トイレのみということで想像以上に殺風景な感じでした。一方雑居房ですが、ここに日本人6人の受刑者がだいたい生活しているんですが、広さは畳9畳分、テレビが1台、台所、そして私物を置くことができる棚がありました。トイレは区切られていました。和式のトイレでしたけれども、洋式に変更する予定だそうです。そして外国人の独居房。外国人の生活に合わせて畳ではなくてベッドになっています。あと大柄な受刑者が多いという事情もありまして、3畳より少し広い作りとなっています。また外国人は言葉の問題もありまして、基本は独居房となっています。受刑者の作業現場も見せていただきました。実際に受刑者が作業をしていました。木工作業では収納家具から小物製品まで製作しています。特に革を扱ってバッグを作る工場では、ブックカバーですとかトートバッグなどを作っているところ、こちら見学したんですが、木槌と刻印用の釘を使って実に細かい作業をしていまして、その作りの丁寧さに大人気なんだそうです。また印刷作業ではカラー印刷、封筒ですとか名刺、月刊誌などの印刷を行っています。自動車整備工場もありまして、板金の塗装、洗車などの作業も行っていて、自動車整備士2級、3級、またフォークリフトの運転などの要請もしています。いずれにしても社会に復帰した時に困らないようにという配慮があります。そういった技術指導などもあって、去年は28人が出所後に就職することができたそうです。ただ府中刑務所としてはこの数字を今後どう増やしていくのか、課題としてはやはり給料の面で折り合わない面が多いということもありまして、手っ取り早く稼ぐことができる土木作業の仕事に就くケースが多いということだそうです。雇用する方も慢性な人手不足といったような昨今の状況を鑑みて、刑期を終えて出所した後雇ってもいいという企業、少しずつ増えているということで、状況は少しずつではあるんですが変化してきているそうです。また受刑者も高齢化が進んで、この20年で3倍以上に増えて、特に70代以上の増加が顕著なんだそうです。体力や認知機能が低下した高齢受刑者の増加を受けまして、2020年度から新たな試みとして、作業診療士の職員を採用し、これまで紹介した作業が難しい受刑者に向けて、養護特化工場というものもありました。実際はリハビリなんですが、刑務作業自体は刑法で義務となっているため、機能向上運動と言われています。私が取材した際も、エアロバイクを漕いでいる受刑者、タブレットで丸、三角、×をクリックするリハビリ作業をしている受刑者を見かけました。一方、受刑者が我々メディアにどう触れているのか、非常に気になりました。実は新聞は全ての受刑者が読むことができる回覧用の一紙、そしてラジオやテレビ番組は受刑者のアンケートで購読、聴取、視聴するものが決まるそうです。ちなみに新聞は読売新聞が回覧用に用意されていまして、その他は個人で一紙購入することができるそうです。現在は読売、朝日、日経の一般紙3紙、スポニチ日刊のスポーツ新聞2紙、合計4紙から1紙セレクトできるそうです。外国人の受刑者にも配慮していまして、例えば中国人の受刑者には中国最大の新聞人民日報を買うことができるといったような状況もありました。またラジオとテレビは作業が終わった午後5時から午後9時まで聞いたり見たりすることができるそうで、やはりアンケートではお笑いなどのバラエティ番組の人気があるそうです。ちなみに徐々に受刑者の自由を尊重しつつあるそうです。 日本放送であればショーアップナイターの時間ですから、もしかしたら耳に入っているのかもしれません。あとは私個人的に非常に気になっていたのは食の面でした。外国人の受刑者が2割以上を占めているという事情もありまして、ご飯パンだけではなくベジタリアン、宗教によっては豚肉禁止といったような受刑者もいることから、実に細かく分けられていました。ちなみに私が取材した2月22日のメニューは、朝食が通常はご飯はお米が7割、麦が3割という割合です。それに味噌汁、たくあん、おかかふりかけが献立でした。ベジタリアンはふりかけが味付け海苔に。パン食ではおかかふりかけがマーガリンとジャムに変更になります。昼食、お昼ご飯は白身魚の煮付け、ナスのからし煮、うぐいす豆、ニンニクスープ。夕食、晩ご飯はビーフソテー、オニオングラタンスープ、ピクルス、パン、チョコ、ピーナッツというメニューが通常の献立になっていました。ちなみに献立は3食何が出てくるのか、献立表になっていました。見学時間は1時間半ほどだったんですが、実際に受刑者がどんな生活をしているのか、出所した後で暮らしていくためにどんなスキルアップや準備をしているのか、そしてこれからの課題は、こういった点において改めて考えるきっかけとなりました。ちなみに来年6月17日から刑罰の懲役と禁錮を一本化する拘禁刑が施行されます。刑法が明治40年に制定されて以来、新しい刑罰が創設されるのは初めてです。この改正によって現在受刑者に課されている工場などの刑務作業が義務ではなくなります。そして立ち直りの社会復帰に向けた指導や教育に多くの時間をかけることができると、増加し続けている高齢受刑者のリハビリ、若い受刑者の更生のための指導により時間をかけられるようになります。最終的には拘禁刑の導入によりまして、より再犯を防止するための教育に力を入れていくことになりますので、どういった効果になるのか注目しています。実は府中刑務所、一般の方も見学することができます。平成25年からプリズンツアーが実施されていまして、当初は刑務所内をバスで回る見学、バスで通ることができる道から施設を見学する内容だったそうです。その後徒歩での見学に変更になり、刑務所内の工場、体育館、お風呂などの施設を20分から30分かけて回る内容に変更されています。で、実は府中刑務所は年に1回府中刑務所文化祭というイベントが行われています。実はここ数年はコロナ禍で中止されていたんですが、去年は48回目として11月に4年ぶりの開催となりました。その際には会場前から行列ができまして、1キロを超えていた時間もあったそうです。最終的な来場者は1万5000人で、過去の来場者の数9千人から1万人を大幅に上回っていたそうです。で、文化祭という名前がついていることもありまして、最近では関東地方の週末のイベント情報としても取り上げられ、遊びに行く先としても注目されています。府中刑務所としては受刑者や少年の改善更生、社会復帰のために矯正行政が果たしている役割や日々の教育活動、改善指導などを紹介し、出所した後に地域で受け入れてもらえるように矯正行政に理解を深めてもらったり、出所者の再犯防止につながることを前提に、どんなきっかけであれまずは知ってもらうことが重要だと考えています。その文化祭で人気のあった商品が、実際に府中刑務所内の食事で出されているコッペパンの販売で、およそ1300本用意していたものが1時間半で完売したそうです。またプリズンカレーという印象的な名前のカレーも名物メニューの一つで、実際に食事で提供されているカレーのレシピをもとに文化祭のために再現されたものだそうです。ちなみにこのカレーも白米と麦飯を7対3で混ぜたご飯と、一口大の牛肉、玉ねぎ、人参、じゃがいもが入っています。このカレーも1570食販売され、こちらも大人気だったそうです。今年も今のところまだ日程決まってませんが、おそらくあると思いますので、興味のある方は行ってみてはいかがでしょうか。さて、次回の日本放送報道記者レポート2024は藤原貴根記者の担当です。日本放送の遠藤達也でした。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。